新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の3日水曜日です。今日のニュースいきましょう。三菱 UFJ、 三井住友、みずほらと JR 東日本らがデジタル通貨との Suica 連携を検討。 BMW が韓国でブロックチェーンベースのリワードプログラムを発表。コインチェック利用のドメイン登録サービスで不正アクセスが発生。 IBM、マイクロソフト、ナスダック、R3 ら30以上の企業がトークンの標準化団体インターワークアライアンス IWA を設立。ダブルジャンプ東京がブロックチェーンゲーム市場拡大のためのゲーム間総集客ネットワーク MCH プラスアド X を開始。ブロックチェーン利用のグルメ SNS シンクロライフが 2.8 億円の資金調達。
一つ目のニュースは、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三井住友銀行、みずほ銀行と JR 東日本らがそれぞれ発行を検討、発行済みのデジタル通貨とスイカとの連携を検討を始めると6月3日に日本経済新聞が報じたというニュースです。国内大手の暗号資産取引所の D カレットが事務局となってデジタル通貨や電子マネーの相互利用を検討する協議会が立ち上げられるとのことです。この協議会には3メガバンクのほか JR 東日本など10社程度が参加する見通しとのことで、金融庁や経済産業省、日銀などもオブザーバーとして参加する予定と報じられています。三菱 UFJ フィナンシャルグループは独自のデジタル通貨コイン、通称 MUFG コインの発行を検討中であり、みずほ銀行は地方銀行などと連携して送金や QR コード決済に使える J コインペイをすでに発行しております。なお、三井住友フィナンシャルグループは独自のデジタル通貨の発行に関してはまだ報じられていませんが、 R3 のコルダを活用した貿易金融プロジェクトマルコポーロに参画はしております。なお、この協議会は今年の秋をめどに方向性を出す予定と報じられております。補足をします。現状、預金口座と紐づいた形のデジタル決済に関してはメガバンクらは PayPay、LINEPay、MelPay などの民間企業に対して遅れを取っています。これまでのメガバンクのデジタル通貨に関する主要な動きをピックアップすると、みずほ銀行は2019年3月27日に J コインペイからスイカアプリケーションへデジタル通貨よりチャージを実現する実証実験を開始しています。そして三菱 UFJ フィナンシャルグループは2019年12月4日にリクルートとデジタル通貨領域で新会社設立の契約に締結をしていることを明らかにしております。三井住友フィナンシャルグループは2020年1月30日にデジタル通貨ブロックチェーン領域の共同研究を進めるべく SBI ホールディングスとの協業を発表し、さらに SMBC グループは SBI 傘下のマネータップ SBI R3 ジャパンに出資を行ったことも明らかにしております。このように3大メガバンクはデジタル化の方向へ動き出しています。そして今回の協議会で大企業の株主が多い D カレットがどのようにトランスフォームしていくかが非常に重要なポイントとなっていくのではないかと考えられます。
続いてのニュースいきます。ドイツの自動車メーカー BMW の韓国支社である BMW コリアがブロックチェーンベースのリワードプログラム BMW バンテージを6月1日発表しました。この BMW バンテージを利用することで、顧客は車両の購入などで得られる BMW のポイントをコインとして集め、集めたコインを支払いや割引に使用することができる仕組みということです。コインの使用用途は様々で、車体のメンテナンス、空港送迎サービス、新車の購入、ギフトやクーポンなどが用意されているということです。また将来的には交通、旅行、教育など業界の垣根を越えてサービスを利用できるようになる予定ということです。また顧客は BMW で新車を購入することでモバイルアプリとして BMW バンテージの登録を行うことができ、そこでコインの管理ができるということです。 BMW はこのようなオープンプラットフォームを介することで、日常の中に BMW を体験できるような様々なサービスを提供し、顧客との接点を増やす狙いのようです。また今回の発表で BMW コリアは BMW バンテージの試験的な導入として、同社で直近3年間のうちに車を購入した顧客から応募を募り、先着1000名に3万コインをプレゼントすることも合わせて発表がされています。 BMW は今年後半には BMW バンテージを韓国で正式リリースし、後にグローバル展開することを計画しているということでした。補足をします。 BMW はブロックチェーンプロジェクトに積極的です。 BMW はホンダ、フォード、ルノー、GM などの自動車メーカーが中心となって立ち上げた自動車ブロックチェーンコンソーシアム、モビリティオープンブロックチェーンイニシアチブのメンバーであり、2019年10月にはこのモビによるブロックチェーンを利用した車両ネットワークの実証実験にも参加しています。以前にはエンタープライズ向けブロックチェーンを提供するビチェインと提携し、ブロックチェーンを利用して中古車の走行距離を記録するアプリの開発なども行っています。また今年4月にはブロックチェーンを使って自動車部品のトレーサビリティを確保するパートチェーンプロジェクトを発表しています。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所コインチェックを運営するコインチェック株式会社が、同社利用のドメイン登録サービスお名前 .com 内の同社アカウントにおいて不正アクセスが確認されたことを6月2日に発表しました。今回発生したこの不正アクセスは、6月1日12時頃のコインチェック社の監視業務によって異常が検知され、そして調査を開始した結果、5月31日0時5分頃よりお名前 .com 内のコインチェック社のアカウントにおいて第三者によりドメイン登録情報が変更されていたことが確認されたということです。今回のこの事象により、コインチェック社にユーザーが問い合わせをしたメールの一部が不正アクセスを行った第三者によって不正に取得できる状態になっていったことが判明したということです。この不正アクセスの対象となるのは、2020年5月31日から6月1日にコインチェック社へ問い合わせをした約200名のユーザーで、宛先に記載されているメールアドレスとユーザーのメールに記載されている情報が流出した可能性があるということです。ユーザーのメールに記載されている情報として、ユーザーの名前、登録住所、生年月日、電話番号、ID セルフィー等の個人情報等が含まれている可能性があるということです。コインチェック社は6月1日20時52分頃にはドメイン登録情報の修正を実施しており、現時点ではコインチェックユーザーの資産に影響はないとしています。ただし、ドメイン登録サービス運営元である GMO インターネット株式会社による調査の進捗を鑑み、暗号資産取引所コインチェックでの暗号資産の送金は一時停止されるということです。なお、日本円の入出金及び暗号資産の受け取り、購入、売却等のサービスは通常通り利用できるということです。また、不正アクセスの影響により、問い合わせ窓口のフォームとメールアドレスが変更されています。コインチェック社はドメイン登録サービス運営元である GMO インターネット株式会社にも今回の事象の調査を依頼しており、今後新たな情報が判明した場合には速やかに案内を行うということです。また情報が流出した可能性の高いユーザーには順次連絡がされるということです。
続いてのニュースは、 IBM、マイクロソフト、ナスダック、R3 ら30以上の企業が新たにトークンの標準化団体インターワークアライアンスを立ち上げたことが明らかになったというニュースです。団体設立の目的は、ブロックチェーンプラットフォームにとらわれない方法で分散型ビジネスモデルに合意し、企業や組織がトークン化されたアセットを利用できる状態にするためとのことです。インターワークアライアンスのロン・レズニック代表は次のようにコメントをしております。企業はブロックチェーンなどのプラットフォーム技術を考えなくてもトークンベースのビジネスモデルを構築できるようにしたいと考えております。このアプローチを実現するためには、トークンとは何か、そしてその契約上の動作はどのように機能するのかを定義するための標準化が急務となっております、とコメントしています。続いて、マイクロソフトのプリンシパルアーキテクトで、インターワークアライアンスの会長でもあるマーリー・グレイ氏は次のようにコメントをしております。お客様がそれぞれの分野の問題を解決するために協力したいと考えている場合、技術実装の詳細ではなく、ビジネスの成果に焦点を当てることができるような協力的なフレームワークやアプローチを検討できる中立的なフォーラムを求めています。インターワークアライアンスは、業界を超えたビジネスリーダーが効果的にコラボレーションできるよう支援する上で重要な役割を果たすでしょう、とコメントしております。さらに、マーリー・グレイ氏は次のようにもコメントをしています。インターワークアライアンスは業界参加者が炭素市場の効率性や貿易金融の効率性を改善するような多様な実世界のユースケースを取り上げ、技術にとらわれないトークンとコントラクトの定義を使用して相互運用性を促進し、ブロックチェーン技術の普及を促進するための公開討論会を提供していきますとコメントしております。記事の方ではインターワークアライアンスに参加している30以上の企業と団体すべて記載をしております。補足をします。インターワークアライアンスの一部であるトークンタクソノミーフレームワークはエンタープライズイーサリアムアライアンスが始めているにもかかわらず、エンタープライズアライアンスもコンセンシスもインターワークアライアンスには参加しておりません。つまり現状として ERC 規格のトークンとの連携を取り議論をすることが難しい状態ではないかと考えられます。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム事業開発会社 ダブルジャンプ東京株式会社が MCH プラスパートナー向けのゲーム館総集客ネットワーク MCH プラスアド X を6月1日より開始したことを6月3日に発表しました。ダブルジャンプ東京株式会社はブロックチェーンゲームマイクリプトヒーローズやブレイブフロンティアヒーローズを開発運営する企業で、マイクリプトヒーローズで開発したシステムやノウハウをフレームワーク化した開発支援、エコシステム構築支援、ファイナンス支援、人材育成支援、この4つの支援プログラムを MCH プラスで提供を行っています。この MCH プラスアド X による収益一部還元の仕組みについての背景を説明します。今ブロックチェーンゲーム事業者が徐々に増えている一方で、新規ユーザー獲得コストは高く、ブロックチェーンゲーム事業者が増えてもこのままでは既存ユーザーのパイの奪い合いになってしまうという課題があるといいます。そこで今回のこの仕組みによって、自ゲーム以外の収益ポイントが増えることで、新規ユーザー獲得 ROI 投資収益率を高め、積極的プロモーションが実施しやすい環境を提供するために、この仕組みが提供されるということです。この MCH プラスアド X で提供される機能として、 MCH プラスアド X パートナー間で他のゲーム事業者が新規ユーザーを開拓し、その後その対象ユーザーが他パートナーゲームで課金した際に収益の一部をゲーム事業者へ還元するベースリファラル機能と、そしてもう一つ、 MCH プラスアド X パートナー企業がゲーム間で積極的な送客をするためにコラボキャンペーンを実施し、そのコラボキャンペーンを実施した際に発生した収益を分配するプロモリファラル機能があります。なお、プロモリファラル機能ではキャンペーン参加ユーザーがイーサリアムアドレスに記録され、即時もしくはキャンペーン後に対象ユーザーからの収益の一部を送客元へ還元されるということです。補足をします。今回のリリースで、株式会社アクセルマークの運営するブロックチェーンゲームコントラクトサーバントが MCH プラスパートナーに参画することも合わせて発表がされました。これで日本を代表する国産ブロックチェーンゲームであるブレイブフロンティアヒーローズ、マイクリプトヒーローズ、クリプトスペルズ、コントラクトサーバントが MCH プラスのパートナーになりました。また先日、コントラクトサーバントは同じく MCH プラスパートナーであるクリプトスペルズと6月2日より初のコラボキャンペーンを実施しています。ブロックチェーン業界が盛り上がるためのこういったコラボキャンペーンなどの取り組みや、今回発表された MCH プラスアド X の取り組みなど、ブロックチェーンゲーム企業だからこそできるシステムを使った業界活性化の取り組みは非常に良いものだと思います。今後もどのようなブロックチェーンゲーム企業ならではの取り組みが行われるか期待をしています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを利用したグルメ SNS シンクロライフを運営する株式会社銀館が約 2.8 億円の資金調達を行ったことを6月2日に発表しました。シンクロライフはユーザーが世界中の有料な飲食店を発掘し、レビュー投稿などでお店を応援することでリワードとして暗号資産がもらえるグルメ SNS です。現在21万件の食レビューと10万件以上の飲食店が掲載されているということです。今回の資金調達は株式会社 MTG ベンチャーズをリードインベスターとする第三者割当増資により行われたということです。なお、今回の調達により銀館社の累計資金調達額は約4億円となるということです。今回の資金調達の引き受け先は、今お話した株式会社 MTG ベンチャーズのほか、株式会社ギフティ、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社セレス、三成キャピタル株式会社、株式会社オークファン、株式会社 DD ホールディングスベンチャーキャピタル、三菱 UFJ キャピタル株式会社、株式会社 SLD の9社が参加をしています。銀館の代表取締役 CEO である神谷智親氏はリリースにて、当社は飲食店向けにグルメ SNS プラットフォームを開放し、トークエコノミーによる飲食業界の広告モデルのディスラプトで飲食店のマーケティング課題に取り組んできました。新型コロナウイルスの感染拡大で大きな影響を受ける飲食業界のためにも、アフターコロナまでを一気通貫で活用いただけるサービス提供に取り組み、飲食業界の未来に貢献していきたいと思っていますとコメントしています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部は、ブロックチェーン仮想通貨に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。ぜひサイトの方も見に来てください。本日ご紹介したニュースも記事として上がっております。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。またお伝えしたニュースの中で担当者の企業から後ほどコメントなどをいただいた場合に、新たに追記記事として更新を再度する場合があります。その際、通知を受け取れるようにサイトの右下鈴のマーククリックしておいてください。通知が行くようになります。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターもやっております。そちらでも更新情報をツイートしますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。